おはようございます。賛美を持って主を心から讃えてまいりましょう。新しい曲が入っていますけれども、ご主から賛美します。私になられる方はどうぞご自由にお渡しください。24番、私は愛されているから賛美します。
Oh, た方の目をこの私自身にしっかりとくくりつけ、またこの賛美と感謝を持ってこの交わりを絶えずなし続けていきなさいと言われます。
私はさらにあなた方をあらゆる国々やまたあらゆるところに私はあなた方を使わせていくと主を伝えます。それで私は多くのところで私の栄光を表し、私の御業をさらになしていくと主を伝えます。
この受けたと信じる信仰を持ってこの進んでいきなさい。私はあなた方を通してまた教会を土台としてこの働きを進めていくとやれます。
それではさらに賛美してまいりましょう。26番です。愛する天のお父様、賛美の恵みをありがとうございます。あなたのご臨在を感謝いたします。続きます。礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
イエスキリストの御名をいただきます。おはようございます。インターネットでご視聴の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御名から年をに預かる聖餐祭の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、イエス様を信じていらっしゃる方は、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。またインターネットでご視聴の皆さんでも、聖餐のご用意のある方はぜひ共に預かっていただきたいと思います。聖餐のご用意のない方はですね、ぜひ次回から聖餐のご用意をされて、聖餐を通して教会の祝福に預かっていただければと思います。それではまず聖餐祭のためにお祈りをしたいと思います。天のお父様、この聖餐の時を心からありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒を、またインターネットでご視聴されている方が用意されたそのパンとブドウ酒を、今十字架で裂かれたキリストの体、また流された血をとしてくださり、この聖餐を通してそれを信じる信仰を与えてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人にお与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。この聖餐の時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、一人一人悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは悔い改めの時を持ちましょう。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御から土地をお配りいたしますので、お受け取りになってしばらくお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉を読み出します。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福した後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らの与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。いたします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。イエス様の十字架によって私たち一人一人の罪が許され、義とされ、神の子とされているこの恵みをありがとうございます。新しく始まりますこの週、またこの日、この年度もこの恵みの中を人ともに歩み、あなたの用意されている祝福と勝利を共に力強く見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。感謝してそのお名前によってお祈りいたします。アメン。
今度の12月に高校のアリヒちゃんのが行ってた高校なんですけども、そこにゴスペルクラブが行くことになって、アリヒちゃんがずっと歌いたいって言ってる曲を一生懸命私も練習しましたので、君を守るからっていう71番の新しい風の響きから今日はそれを歌わせていただきます。逃げない
インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。説教に入る前に、賛美に入る前に、イサヤのお祈りを本当にありがとうございました。簡単な報告をお伺いさせていただきたいと思いますけれども、10月30日からなんですけど、一応29日の日曜日から私は行って、30日朝早く集合だったんで、そして、30日の月曜日から、ポーランドのワルシャワ経由でですね、ポーランドエアで、行ってきました。で、帰ってきたのは向こう10日に経って11日に、成田に朝着いて、まあ、長崎に着いたのはもう8時過ぎて、7時過ぎていましたけれども、8時近くになってましたけれども、まあ、大体2週間行ってくることができまして、本当にありがとうございました。いくつかお話をしたいと思いますけれども、断食しのってくださった方や、たくさん捧げてくださった方や、本当に多くの方々の愛と祈りを心から感謝いたします。今回行く飛行機の中でですね、まず長崎教会の今年度の御言葉はもう示されたんですね、明確に。で、今読んだ箇所は主の十字架群れ全体に示された今年度の御言葉です。去年はこれですけども、また書き直しますけども、御言葉なんですけども、これはパウロ牧師を通して語られますけども、長崎教会の御言葉はですね、来週話します、来週話しますけれども、旧約の方からまず示されて、で、後でまた新約も示されたんですけど、ネヘミヤ記ですね、こちらで開きますけど、ネヘミヤ記の2章の20節、エズラ記の後、そしてエステル記の前なんですけども、ネヘミヤ記の2章の20節ですね、今読みますから、こういうことは、ね、その中の全部じゃなくて途中からなんですけども、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる、この部分が恵み語られたんで、まあ、これは長崎教会に今年与えた御言葉なんですけれども、で、そして、まあ、向こうに着いてからですね、トム・ヘスさんと、もう随分昔ですね、あれ何年頃かな、20年近く前に、まあ、出会って、で、そして関わりができたんですけれども、まあ、もう20年近くできたんですけれども、その後、まあ、途絶えたんですけれども、今回また導きがあってですね、トム・ヘスさんに会うことになったんですが、何回連絡してもですね、全然応答がなかったんですね。それで、まあ、と神様は予言を通して必ず会う、必ず会うって繰り返し言われたんですけども、行く直前に連絡が取れまして、そしてただちょっと向こうも用事があってなかなかうまくいかなくて、着いた日とその次の日ぐらいしか予定があったんですけども、すぐにですね、まあ、行きました。そしたら会うことができまして、本当に久しぶりにお会いして、トム・ヘスさんがですね、すごい年を取っていまして、秋元牧師と同い年かぐらいなんですけど、すごい年を取っておりまして、まあ、向こうもそう思ったんでしょうけども、こっちを。でもちょっとびっくりしましたけれども、ただ、トム・ヘスさんの働きが非常に大きな働きになっていますので、長教派の働きですね、まあ、すぐ何か関わっているということはないと思うんですが、今後、イスラエルに対する私たちも、働きが始まってきてますし、使命を神様から与えてますので、今後なんか大きく変わってくるだろうなと思います。ですから、まあ、そういう意味で今回会うことができて本当に神様に感謝しています。で、予言で言われた通り、お会いしてお話をすることができて、とても良い時を持ちました。で、それからですね、11月1日、主の十字架クリスチャンの新年度ですけど、11月1日にオリーブ山で祈って帰ってくる時に、彩雲が出たんですね。で、なんとか見える彩雲じゃなくて、かなり明確な彩雲で、はっきり虹、まるで虹のような彩雲が出たんですね。私も見ましたけども。で、まあ、今までも、イスラエルチームはよく虹を見るんですが、11月1日の新年度始まった日に見たというのは、もしかしたらあるかもしれませんけど、私の記憶ではあんまりはっきりないんですね。だから、これはなんか特別なことを意味しているなということを、まあ、感じております。で、日本でも東京をはじめいろんなところでね、九州や熊本に出たと思うんですけども、熊本九州の中心の真ん中なんで、で、オンラインの方が何か見てますけども、ですから、なんか今年、神様が何か大きなことをなされる一つの語りかけだなということは思っております。で、それからですね、示されたことがあって、外来語に行ったんですけども、オリーブ山で語られ、外来語で明確に語られたということなんですね。24時間連鎖祈祷のことです。24時間連鎖祈祷は繰り返し予言で語られたんですけども、多分24時間連鎖祈祷は普通考えるのはリバイバルのために祈るとかそういうことだと思うんですね。普通はでもリバイバルはもう始まりましたと語られているので、求めるっていう感じじゃないですね。私たちはね、 もう必ず来るので準備して、そしてもう始まったから感謝してるわけですけども、でだからなんかピタッと来なかったんですけども、ただ24時間連載来たのこれだったと思ったんですけど、そのことによって恵み語られて、24時間連載来たを具体的に始めなさいと。でその時に何かというと、感謝と賛美の功を上げ続けなさいということなんですね。だからその感謝と賛美の祈りの功を上げるんですね。しかも教会の単位でしなさいということで、一応24時間連載祈祷365日ですね、頑張って埋めるんじゃなくて、それぞれの教会で導きとかお胸持ってくれる教会が、まあ、30分になるか15分になるか分かりませんけども、枠があって、そのやっていこうと。最初はね、想定のところにみんな集中するでしょうけども、とにかくアメリカとかもありますので、いろんなところでとにかくその無理して埋めないで、そのうちそれ埋まっていくだろうということですね。でそれを聞いた時にものすごい私感動したんですね。なんか霊が喜んだっていうか、で24時間連載祈祷というのはすごく主の導きを長崎教会も示されているんですけども、あ、感謝と賛美を持って主への光沢っていう、で本当に私たちが神様に捧げれる一番の生贄、それを考えたらこの感謝と賛美の光というのはなんかなるほどなと思ったんですね。24時間連これは本当になんか神様がおっしゃったから当たり前なんですけども、すごいこれからそれが具体的に始まってくる中で、なんか神の技がこれ起こってくるなってことを思います。で一応長崎ではこの教会でね、この場所でやろうと思ってます。でここで まずはですね、ここで神の技がこれ起こるのをね見ていきたいと思いますけど、一応まだ具体的に来てませんけど、まあ、各教会にこうね来ると思うんですけども、一応今示されているのは、一つは日曜日の朝、5時から5時半と、それから月曜日の想定の一番最初5時半から6時前と、それから金曜日の6時間祈祷の一番最初の9時から9時半をね、まず最初にしようと思ってますけれども、それ以外にもこれから増えてくると思いますが、一応それをね考えております。でそのことが明確に語られました。で何か神様がこれから始めるだろうと思います。でロシア教育大臣のことなんですけども、すでにも関わりはできてきたんですが、今回は一部の人が行くっていうんじゃなくて、一応チーム全員65人いたんですけども、まあ、最初向こうがみんなで来てくださいって言われたので、じゃあ行かせてもらいましたら、ちょっと向こうがちょっと無理そうなこと言ってきたんですけども、やっぱりもう一遍行ったらいいですよってことになったんで、全員で行ったんですね、65人ね。だからまあ礼拝が向こうの全体の 3分の1ぐらいかな、まあ、が我々で、向こうが3分の2ぐらいだったでしょうかね、だったんですけども、賛美隊がですね浴衣を着て、やりました。まあ、森さんも持ってきたんですけども、森兄弟ね、だ森牧師ね、でも森さんは来ませんでしたけど、女性たちが浴衣を着てやったんですね。で、全部で十何人かいたと思うんですけども、女性、それから男性も何人か行きましたけども、それでやったんですけども、ガッディとラブをやったのと、まあ、それとジョイちゃんがね、印と節と組んでやったんですけども、すごく特別賛美が良かったですね。でやっぱり浴衣っていうか着物っていうんでしょうかね、こんなに反応がいいんだなと思いましたけれども、良かったです。それとパウロ牧師がメッセージをされたんですが、ウクライナから来てる人が結構おられて、だからウクライナに行って話をしたら、なんか急にみんな親近感湧いて、でまさにメッセージを語られたんですけども、後から聞いたらですね、月曜日の日に、土曜日に我々行ったんで、シャバット礼拝にね、土曜日の日に行ったんですけども、月曜日の日に来て夜レオン牧師が奉仕してくださったんですけども、その時に言われたのは、そのみんなすごくその単純なメッセージだったんだけども、非常にそのなんか励ましを受けたということで、教会の人から、後から何人もの人から、まあ、50人って言いましたけどね、もうたくさんの人から、何人もの人から、すごい励ましと励ますを受けたということを言いに来たと言ってまして、嘘じゃないと思います。非常に反応が良かったんですね。で向こうでもオンラインしてたんですけども、こちらからも知って、結構世界中でそれを見ておられて、そのロシア教育大臣の教会でやったんだけども、それが同時に世界に発信されていくという形で、なんか新しい宣教の形になったということを思いました。それと本当に神様がおっしゃったロシア教育大臣の関係が次の段階に脈に入ったなっていう、65人全員で行って、賛美隊の働きを通して主が触れて、メッセージを通しても主が触れてくださっていて、非常に良い交わりと関わりが開けてきたと思います。まあ、これからね、また関わりが増えてくるだろうと思いますけれども、まあ、ぜひ覚えてほしいですね。ロシア教育大臣のことはもう30年来予言で言われていて、本当に開かれてきたことで、なんか神様の働きが、次のステップに入ったんだなということを、まあ、すごく感じました。なんか
やっぱりちょっと感動しましたね。そのあの非常に良い月曜日に来てくださった時はですね、いつもレオン牧師はですね、結構本音が荒れたんですね、重たい話をする傾向があるんですけども、今回はあの分かりやすい話をされて、で、9時にはちゃんと終わられて、ね、いつも長くなるんですけども、でもすごいそれも良かったですね。なんかだんだんお互いを理解し始めてきていることを感じます。でなんかすごくいい関係ができてきているかなということを思います。で、まあね、それは大きかったです。それで、あの、ガリラヤ湖は、あの、個人的にはですね、まあ、エルサレムはちょっときつかったんですけども、あの、1回目はね、もっぴもときときはあったんですけども、ガリラヤ湖に行って非常にこう、なんて言いましょうか、癒されるというか、なんか、久しぶりにゆっくり神様と交わるときを与えられて、本当に今回、あの、行くことができて、個人的には、あの、なんか、しっくりしと交わるときを持つことができて、本当に良かったなと思っています。ありがとうございました。それでですね、ガリラヤ湖畔での新年度礼拝、それからアルベル山でのいつも、まあ、礼拝というか短い時間ですけども、本当に賛美をして予言をして、そしてしばらく黙想するという時なんですけども、それを今回は初めて同時配信をしたんですね。後からの聞くのはできたんですけど、同時配信をしたんですね。で、アルベル山は最初から同時配信をして東京でも無料だったんですけど、あの4時にあの4時じゃない朝の礼拝も東京でも礼拝あのやることになったんですけど、長崎でも4時からやったと思いますけども、あちこちで世界中で見てる人がいて、今までの新年度礼拝とは違うのは、我々はガリラヤ湖でやって、またアルベレ山でやったんですけども、同時に主の時間の群れ全体、それから他教会の人も含めてノンクリスチャンも含めて、そのそこに同時にそれが配信されて、そこで一緒に礼拝してるっていうね、そしてそこから始まるっていう、それ今までとは違う段階に入ったと思います。それをすごく感じたんですね。で、神様はそのインターネットのことやオンラインのこと言われてましたけども、なんか21世紀の新しい教会の形というか、働きのなんかすごい始まりを感じました。で、一緒にガリラヤ湖にいなくても、ガリラヤ湖で礼拝して、そこから一緒にスタートする。で、アルベル山で一緒にいなくて、そこから使わされていくって、そのことをね、すごく強く感じて、なんかちょっと今までとは全く違う段階に入ったんだなということをね、思わされました。パウロ先生そのことを、ね、強く言っておられまして、それは本当に思います。それとね、一番最後になるんですけども、そのポーランドですね、外来があって長崎に戻ってきたら、最初正解だったらフラッと入ってきた人がいて、音楽賛美をしたので、ポーランド人だったんですね。でその後オリビアマニノに行ったらですね、カトリックかカトリックの異端かどっちかわからないんですけど、赤いマントを着たですね、あの270人の団体がいましてですねなんかあの10日間断食っていうか、水とパンだけで過ごしてるみたいで、オリビアに泊まって、でなんかこうちょっとすごかったですけども、でそれで、まあ、そういう人たち、それポーランド人なんですね、それもね。そしてポーランド、その数年前、あのポーランド教会に2回行ったことがあるんですけど、ワルシャからちょっと離れたところなんですけども、その教会にパウロ牧師は同じ教会に行って、でそこで予言を語って、その予言がイスラエルにあなた方は行くっていうことを言われたんですけども、ポーランドの方が言ってたんですけども、その全くイスラエルに行けるなんて考えたこともないし、思いもしてなかったけど、予言を通して神が語ってくださったので、それから真剣に教会のみんなと祈り始めたと。全く不可能だと思ったけども、今回その来られたんですね。でちょうど我々が最後エルサレムを全部報酬を得て、夜の9時に成功を得て、もう夜中の1時に出発なんですけども、その終わってから会いに行ったんですね。で向こうは、A ラットから入ってきて1週間で駆け抜けるってスケジュールなんですけども、でちょうどエルサレムにその晩いたんですけども、まさにそこで会ってですね、で、まあ、彼らはそのユースホステルみたいなところが泊まっててね、二段ベッドがあって、一部屋に大きな部屋で12人ぐらい泊まるようなところですけども、まあ、男性も女性も来てて20人ぐらいいたかな。だから20人ずっとこのメンバーで祈ってきたんだけども、我々にとっては本当にこれは、まあ、神の奇跡で、本当に予言を通して語れた言葉の成就だって言ってね、言っておられたんですけど、その交わりが良かったんですね。本当に交わりだったんで、彼らはその予言の言葉を受け取って、教会でみんなで祈ってきて、本当に初めて来たイスラエルで、すごい、私はもう会って感動しました。で、なんか本当に神様はポーランドに対して特別 なんか計画と目的を持ってらっしゃるんだろうなってことを思いました。私が東京にいた頃から、もう一番最初の頃からですね、ポーランドの予言があって、そのことで随分批判もされましたけど、まさにその ポーランドの人たちとそのエルサレムで会って、予言の成就でなんかそこになんかすごい神の特別なものを感じてですね、本当に痛かったんですね。なんかこうものすごい嬉しいんだけども、なんか温かいものっていうかですね、なんかそれがあってとてもいい、それが最後だったんですけども、本当に祝祭の時を持ちました。でそして、帰ってきたんですけれども、本当にお祈りありがとうございました。この年は神様がリバイバル始まったという中での次の段階でですね、救いが随分起こってくると思います。だからぜひ皆さんの友人や家族やいろんな方々はですね、教会に招いてほしいですし、聞かれるたびごとに、福音を語っていってほしいなと思います。で今まで撒いてきた種がこれから大きく実を結び始めるだろうというふうに思いますので、関わって今までの関わりが生かされてきたりもするだろうと思いますので、主に期待していきたいというふうに思っています。でその与えられた御言葉が今日のこのところなんですね。だからそのマルコの11章の22から24、ここから今日ね、そこで語られた言葉を、またお話を分かち合っていきたいというふうに思っています。本当にお祈りありがとうございました。一言お祈りしたいと思います。天のお父様、イスラエルチーム65人いましたけれども、アメリカからもまたいろんな方々が加わって、行くことができて本当にありがとうございます。守られて帰っていくことができたことはありがとうございます。またたくさんの示しと語りかけと恵みがありました。この年、今年度、本当に神様がそのことを成就し栄光を表してくださることはありがとうございます。長崎教会にも、取りなしくださった人一人の目にも、されてくださった人一人の目にも、あなたは豊かな祝福を与え、神の栄光を表してくださることを覚えてありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それじゃあ、ですね、賛美をして、その念頭に与えた御言葉から分かち合っていきたいと思います。五週の77番詩編の127編からですね、見ていきたいと思います。立ち慣れ方はどうぞお立ちください。座ったままでも結構ですけど、心からいいですかね、はい、それでは1200お願いします。神の祝福は
しい世界へ、新しい世界へ。
ハレルヤ。永遠の希望ですね。それからハレルヤに行きます。信じて告白し、その言葉に信じて歩んでいくとき、あなた方は私の言葉の真実を見、私の言葉の力を見ていくであろう。私は私の言葉を通して愛を与え、恵みを与え、力を与え、栄光を表していこうと主は仰います。私の言葉をしっかりと握り、私の言葉に立って住み続けなさい。また私の言葉を
恐れずに大胆に語り続けなさい。あなた方は私のことを告白し、語っていくとき、解き放っていくとき、私の栄光と力が現れてくると主は恐れます。
このあなたが小さなこの促しに従って歩むとき、あなたは居場所を見つけるであろうと主は言われます。このあなたが本来いるべき場所があり、私はそれを用意していると主は言われます。
教会の恵みを豊かに受けなさい。私は教会を通して私の愛と恵みをあなたの地にあふれることに注ぎ、また教会を通してあなたの人生に対する計画を開き、教会を通して私のこの場合の時代における働きを具体的に開いていこう。それは重荷とはならず、あなたにとって喜びとなり祝福となる。あなたが見る主の栄光はあなたの思いと願いを超えていくであろうと知られます。この場合の時代、私は全世界にあなた方を使わし、全世界においてあなた方を用いていこうと知られます。私に聞きなさい。自分で考えることではなく私に聞きなさい。その中で私はあなたに語り、あなたに示そうと主は仰されます。ですね、あれ、喜びの油。予言の言葉を感謝します。問われた一人一人をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。被災チームを無事に戻してくださってありがとうございます。与えた言葉をありがとうございます。今から今年度与えた言葉を共に分かち合っていきますけれども、聖霊様はその言葉を一人一人の心に刻んでくださり、あなたが用意したら祝福と勝利を共に出ることができるようにどうぞ導いてください。どうぞ聖霊様はご自由に語り、この時必要な霊を例えを持って聖霊様を豊かに導いてください。語る者の心を減り下ります。主はあなたに期待いたします。信じて感謝して主を愛して、そのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の間死に期待しながらことに行きたいと思いますが、イサヤチームのことを本当にありがとうございました。そこで与えられた今年度の御言葉から学んでいきたいと思いますが、1分動画を今やっておりますので、今祈り聞き従いのシリーズをやってますが、その、まず最初に見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、神の計画を行うために必要な力、備えが与えられるです。聖書にギデオンという人が出てきます。彼の部族はイスラエルの十二部族の中でも最も弱く、そしてギデオン自身も若く、また臆病者でした。敵を恐れて身を隠していたその時に、しかし神様はギデオンに勇士よと語りかけられたのです。そして彼が神様を信じて従った時、弱さが取り除かれ、勇士としての実質が表されました。神様の指示に従ってたった300人で13万5000人の敵軍に立ち向かい、圧倒的な勝利を得たのです。このように私たちが弱く能力がなかったとしても、神の語りかけに従って応答するなら、私たちを通して神様の力が表されるのを見るのです。さらに神様に聞き従う中で、私たちの弱いと思える部分に神様の力が表されていきます。私たちは弱いものであっても神様により頼むときに、逆にその弱さを通して神様の力が表され、神様の栄光を体験することになるのです。神様に祈り聞き従う歩みの恵みは本当に深いですね。それではまた。
はい、ありがとうございました。 弱さを通してはされる神の力ということですけれども、私たちは神様が語ることに従っているときですね、私たちの強い部分、あるいは経験キャリアがある部分、あるいは得意な部分、それももちろん用いられます、ね、と同時に、私たちが主に来たというときに自分が苦手だと思っている部分、能力がないと思っている部分、弱い部分でも本当に神様が語られたなら確認する必要がありますけれども、そこに従っていくときにその弱い部分を通して神様が栄光を表してくださるんですね。で、多くの場合そのもともと得意な部分よりもむしろ弱かった部分の方が神の栄光の表れが大きくなってくる。それはおそらく、弱い部分というのはもう自分ではできないことが分かっているので主により頼むからだと思いますけどもね、そのことを覚えます。例えば賛美隊の働きのことを見るときに、いわゆる音楽を勉強してきた人や経験のある方が豊かに持ち上げています。それと同時に神様から賛美隊のことを語られて、まあ、それまでは例えば、学校の成績で言えば音楽は1だったとか音楽も1だったという人が、非常に大きく持ち上げたりするわけですね。だから主がおっしゃったなら従うときに弱い、その弱さを通して神様の栄光が現れるということを、ね、してほしいと思います。例えば秋元牧師がよく言われるように文章を書いたりするのはすごく好きでやってたことだから、それを今持ち上げていますけれども、それと同時に健康ですね。パロクさん30歳まで生きたら奇跡と言われた人ですけれども、実際今も今半分しかない中でやってらっしゃいますけれども、今ねちょっと腰をあれしてますから、そういう意味では体に弱さを覚えてますけれども、それでも今69歳、友達と同いですけれども、世界中行ってますよね。でちょっと超ハードなスケジュールですけれども、体が最も良かったのにそこが表されている。それから人前で話すことは苦手っていう領域じゃなくて、もうちょっと尻滅裂になってしまう。でも今は大勢の人の前の方がいいって感じになってますよね。でそれは、最も良かった部分が逆に持ち上げていることですね。で面白いんですけれども、我々はその得意な分野や経験のある分野はもちろん神は用いてくださいますけれども、それとともに主が本当におっしゃったなら従っていくときに、自分の得意でない部分、あるいは弱い部分、苦手だと思っていた部分さえも、そこに神が働いて神様が栄光を表してくださるということをね、知っててほしいと思うんですね。だから神が語りたいどうかは正しく聞かないといけませんけれども、確かに主が語られたならば、その弱さを通して働く神の栄光というのは非常に大きなものがあるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、それじゃあ、ですね、聖書に入っていきましょう。マルコの11章の、22節から24節、3版をお持ちの方は90ページ、2版をお持ちの方は82ページぐらいだと思いますけれども、もう一度22節から見ていきたいと思いますね。こちらにも出ますけれども、まず最初にイエスは答えて言われた。今日3つのポイントを話します。この年与えた主の字が伝体の言葉です。神を信じなさい。これは一つ目です。個人的にはこの御言葉は、私はすごく本当に人生が辛かった時に与えた言葉で、何度もこの言葉に、あそこに書いてあるんですけどね、この言葉で、本当にこう、支えられたというか思われたんですけども、神を信じなさいっていうのはね、単純明快なんですけども、じゃあ具体的にどういうことか、神を信じなさいってことは。すごく単純明快で分かりやすくて、でも具体的にはどういうことかってことなんですね。神を信じたら何をどう信じることか、もちろん神を信じることなんですけども、でもこれはですね、わかりやすく言うと、神の言葉を信じるってことなんですね。で神の言葉って時にはもちろん神が語ってくださった言葉でもあり、神様っていう方は神様って方を本当に知ろうと思ったら聖書を通して私たちは知るんです。でもちろん祈ってことを得られたり体験する人もいらっしゃるんですけど、気をつけないといけないのは、神様のことを知ってると言われた時に、我々は聖書が言っている伝地伝道の父なる神様、創造主なる神様なんですけれども、それは聖書にを通して私は知るんですけども、時々ですね、クリスチャンになる前から私はね、神様を知ってたってね、いう人がいます。で、そしてそのある霊的な存在と関わってたと。で、イエス様を信じた後ももちろんイエス様も信じてるんですけども、そっちの、その感覚の方を重要視して、聖書の枠を外れてしまったら、それは妥当じゃないんですけども、結構あるんです、そういうことはね。で、私たちは聖書として神様を知り、聖書として神様を分かるんですね。だから一番神を知る近道は聖書なんです。聖書に触れてるというんですね。だから、神を信じなさいというとき、私たちは、神の言葉、御言葉は聖書ですけども、神を信じるということは、神の言葉を信じるということですね。これをね、まず一つ目、知っておいてほしいんですね。 で、あの神の言葉を裏切りませんので、特に語られた場合、本当にそれは神から来ているのならば裏切りません。で、もう一つは、特別に語られなくても、神の言葉はもうそのこと自体が真理なので、神の言葉に立っていくならば必ず祝福を受けます。例えばどんな失敗をしても悔い改めたら許されるだけじゃなくて、その失敗したことさえも一気に変わるわけですね。例えば、何度も言われますけれども、神を愛する人々には全てのことを働かせて益とすると書いてある。神を愛するとはどういうことか、神を命令を守ることを第一条に書いてある。神の命令とは何かって、一番単純な命令は全てのことについて感謝しなさいなんです。で、私は全てのことを感謝しているとき、神の命令を守っていて神を愛しているわけですね。だから理解できなくても分からなくても、本当に感謝をして、そしてこの向こう側に必ず神様が良いことをされていると信じるならば、神様はあの約束通りそのことも益として最善に働かせてくださるわけですね。で、神様は聖書を見る限り私たちを祝福するためにやりましたし、私たちを愛しているとおっしゃってますから、必ず神様は私たちを祝福し、神の愛を表してくださるわけですよね。そういう聖書の神様だからね。だから、あの、そういうふうに信じているのは、それが現れてくるわけですね。だから、これは別に、特別語られなくても、もうさ、普遍的な真理なんです。だから、それをね、だから本当に神の言葉を信じるっていうことをね、これがまず一つ目ですね。で、二つ目に、誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますと言ったんですけど、聞いてみたいんですけどね、山に向かって動いて海に入れって言ったことのある人、あんまり僕もないですね。言ったことないんですか。へえ、ぜひ言ってみてください。聖書に書いてあるからね。で、心の中で気になるのは、心の中で疑わずって言葉だと思うんですよ。で、心の中で疑わないで山に向かって動いて海に入って、つまりもう全く可能と思えるようなことに向かって、その信じれるかということなんですけども、特別な恵みが与えられて、自分でも不思議なぐらい信じきれる時があると思います。非常に稀に。これやっぱり稀で特別なことだと思います。普通は疑いが起こってくると思うんですね。で、それが 1% の時もあれば、もう 90% の時もあるでしょうけども、で、結構その疑わないようにしようと必死に自分の中で疑いをこうね、一生懸命こう工夫していくというか、疑わないでこうとこう一生懸命こうする、そういう努力をする人が多いと思う。秋元さんそのこと言ってました。秋元さんはそうやってた。でもこれは全く疑いがなくなるということは、まあ、はっきり言って不可能ですね。じゃあどういうことかっていうと、その次の説にね、だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになりますとこう書いてあるんですけども、これは、何でも、祈ってもとか何でもって書いてあるけど、もちろん大前提に御心ならばっていう前提がありますね。本当に御心ならば、どんなものでも祈って求めたら、すでに受けたと信じなさい。ただちょっと補足しますと、御心って言った瞬間、ある人は、ものすごく狭いことを考えるんですよ。神の御心っていうのはなんか、針の穴に糸を通すような、そんな意識を持っている方がいると思うんですね。立法的な人は特にそうですね。御心は、そんな狭くはないっていうか、神様って大きい方なので、あんまり御心で狭く捉えすぎないでほしいもんね。だから、本当にこう祈っても大胆に求めていいってことをね、知っててほしいもんですね。神様愛の方で、本当に最善なものを最高のものくださるので、受けたと信じなさいって、これ大事な、受けたと信じることなんで、受けた、すでに受けたってことは、まだ起こってないのにすでにもうなったと信じる。その、すでにもうそれが与えられた、あるいはそれがもう起こったと信じる。その信仰、その態度が、ここで言ってる心の中で疑わずっていうことを意味している。同じことを言ってるわけですよね。だから、受けたと信じて、信仰の歩みをする。ね。まあ、篠之の言葉で信仰の歩みをする。受けたと信じて、その応答をするっていう。そのことが、心の中で疑わないでいることの、ここで言いたかったことの、なんですね。で、例えば具体的に言えば、日本のファミリーホーム、郡山にまず作りましたけど、まあ、あれは枯らしの会を助けて作ったんですけども、あの時に、白馬キャンプに行っても、あるいは長崎からも成功した時も、いろんな時にみんなでこう既に与えられたと全く何もなかった時にみんなでやったし、覚えてらっしゃいますかね。与えられたことを感謝しますってね。あれは神様がおっしゃって、神様から来たことで真剣に祈って求めたから、もう既に与えられたと信じてやったんで、本当にファミリーホームができたわけですね。 で、児童相談所の人たちも驚かれていて、来た子どもたちが本当に変わっていくということでね、えらく感動されていたんですけども、で、普通じゃない感じで子どもたちが送られてきて、実際このように変わっていったんですけども、まあ、あれは彼氏内の会がやったので、もう彼氏内の会に返してちょっと変わったんですけども、でも、あれは本当だったんですね。例えば賛美の働きにしても、私が東京にいた頃だから30年以上前に、予言があったんですね。当時は CD って言葉なかったから、レコードが出されて、また、世界中で持ち上げる賛美が生まれてくるってね。で、我々はそれを信じて、夜の礼拝に、今の第7礼拝ってありますけど、やったんですね。何人かで歌ってね。私はこう言ったの、小林くんがね、地上によってって叫んだんですね。私は感動したんですけど、みんなから評判が良くなかったんですけど、で、2週間やってね、まだ時ではありませんって言われたんですね。で、本当にそれは時じゃなかった、その時はね。それから10年以上経った時に、東京の礼拝で、東京ですよ、東京の礼拝で、ある一人の方が、礼拝終わった後に、賛美が疲れるって、ね、長すぎる疲れるってね、言いに来たって言うんですよね。だからもう最悪の時ですよね。予言とは全く逆に。で、それで、あの予言はどうだったんだろうなって、ちょうどパウロ牧師が思った時に、そういう口を言ってきた。で、それがそのことを言われたその直後に神は言った。今、踏み出しなさいって、今が時だって言ったんですよね。で、ここなんですよね。我々はその後のことを知ってるからね、ああ、どんどこで言われたんだなって済むけど、自分がその立場にって考えてほしいんですけど、本当かなと思ってた時にそういうこと言われて、まあ、そこのそこって本に書いてありますけどね、その時に神様はね、今踏み出せてたわけですよね。それで、殉教生涯の時にね、ブリックホールでね、この前やった前のブリックホールね、十数年前のブリックホールね、20年近く前ですね、歌詞を出しますって。我々は力がないから、白紙でも出します。へのひの負け字を書いてでも出しますって言われたんですね。覚えた方いらっしゃるでしょう。ね。で、あの時あれは本当にパウロ牧師も、あれは半分本気だったと思うんですね。とにかく主が言われたからやるぞって、もう神様への申告告ですよね。そして始めたんです。そしたら安らぎ12週、門の響き5週目ですよね。賛美歌を超えました。曲数だけで言うとね。で、今回も、あ、ごめんなさい、ロシア教育大臣のとこ行った時にね、ガッディドラブをね、歌ったのと、それから、もう一つだったんですけど、やっぱりすごく神様が用いてくださったんですよね。で、明らかに、そこから始まったんですよね。ということは、神様がおっしゃった言葉を確認して、それで踏み出したわけですよね。その時じゃあね、こんな風な働きになると思ったかというと、パウロ牧師よく言われるように、外から誰が来るんだろうとかね、どこまで続くんだろうと思ったわけですよね。でも神様おっしゃってから、踏み出したわけですよ。信仰の受けたと信じた行動したわけですよね。その時に、神の働きが始まってきたんですね。で、そこなんですね。受けせぬ受けたと信じる信仰。これをね、今年用いるということが重要なんです。で、三つ目に、その具体的な話としてさっき読んだところに、動いて海に入れと言ってて書いてある。告白して。ここなんです。今回これはすごく強調されたんですね。告白するって。それを言うってこと。で考えてみると、神様は、光をあれって言って光を作ったんです。言葉で全て創造されたんです。で、イエス様も多くの場合、家帰りなさいって治ってたとか、ね。癒されてますって言ったら治ったとか、あるいは悪霊に対して、豚に行けって言ったら移ったとかね。解放するときも癒すときもね、もちろん手を置いて黙って癒されたこともあるでしょうけれども、多くの場合は言葉を持って言葉をなしてるんですね。で、神から与えられた言葉を告白する。語るってことが鍵なんです。この告白することが。で、告白にはすごい力があります。ただね、気をつけなきゃいけないのはね、そうか。そしたらね、今度の、宝くじは、私が当たる誰かが当たるんだからね、クリスチャンの私が当たることがいい。これは見頃だ、私が当たる、当たったって言って当たるかというと、よっぽど明確に見頃ではない限りは無理ですね。有名な超演技牧師がね、最終日牧師はお母さんですけど、真面目にね、本当に富くじが当たるようにって祈られて、最後牧師が断食までして、あんまり真剣に乗るから、最初はあの人だけど、一緒に富くじ当たる日ですね、一緒にバスに乗ってね、会場まで行ってね、それで本当に、最後僕は真剣に乗ったから当たると思ってね、あったら当たらなかったんですね。で、最後僕はがっかりして一番前に座って、超僕は一番後ろの席に座ってね、それでお互いがポソって帰ってきたら、ここからがすごいんですよね。超僕はいきなりね、ある大きな体幹を取り過ぎてね、バスの後ろから飛んできたって言うんですね。で、今神様が、はっきり語られました。この体育館に、勝る教会をあなたに与えるって、ね、語られましたってね、その時に喜びながら、細胞師も来て言ったんですって。で、細胞師がびっくりしてたら、アーメンって言ってくださいって言ったんですよ。 でその通りになるんですよ。神から与えられた言葉を告白するんです。わかりますか。単なる希望じゃなくて神から与えられた言葉を告白するんです。だから神が例えばベニ君が痩せた時に秋元牧師は、治って栄光を表すか、治らなくても栄光を表すか、神は絶対栄光を表してください。これは間違いない。聖書から言って ね。でだから感謝したと。でも親だから当然治ってほしいと願ったと。そしたら治すと言われたので神様にその治る過程を示しなかったから、こう常識を言って必ず神は治しますって告白したんですよね。妻のお母さんがね、そのテープで当時カセットでしか聞いててね、あれだけはちょっと驚いたって歌って言いますもん ね。だからあの時は全くその可能性があったけど、神がおっしゃったから言ったわけですよね。その通りに本当に治っちゃった感じね。でだから与えられた言葉を告白するときに、その言葉を通して神が働くんです。で皆さん、与えている言葉言ってますか。告白してください。それには力があるんですね。で山田牧師ノアっていう名前のクリスチャンにも与えた。ノア山田牧師。なんか可愛らしいですけどね。ノアっていうのはでも本来男性の名前だからね。ノア山田牧師なんですけども、昔、以前話したことあるかもしれませんけど、山田牧師がですね、私にね、車乗ってる時言ったんですけどね、初期の、だいぶ前のことですね、何年も前のこと、まだゴスペルクラブがなかった頃ね、賛美隊って言われてね、うちの教官の人たちはみんな賛美が好きだし、楽器もやるからいいけど、人前でそんな聞かせるようなものじゃないんだよねって言ってね。でもやっぱり賛美隊だから行った方がいいと思うって、確かに。だからね、妻と二人で礼拝終わったらね、ギターを持ってね、公園に行くんですって。で、人がいっぱいいるんですって。で、ここで賛美隊としてやろうと思うんだけど、いざパッてギターを持つと、くるっと人々に背中を向けて。それで、妻と二人で、人のいない方に向かって、まるで練習してるかのようにしか歌えないって。ね、すごい正直ですね。それでね、本当に神様に申し訳ないんですけど、そうなんですよね。って言って、こう、本当にこう、正直に私に相談されたんですよね。で、私はね、何やってんですかなんて気持ちは全くなかったんです。やっぱり、戦うっていうのは、たくさんの人数でね、ある、もう、なんていうかな、経験があってやると楽なんですけど、やっぱり最初に踏み出していくってのはそんな簡単じゃないから、霊的にも実際的にもね、本当に戦いがあるんですよ。だから、そうですかって言って、で言ったんですね。いや、ゴスペルクラブを作ったらどうですかって、山田とかもやってたんで、ゴスペル教室は先生がいるけど、クラブだったら好きな人集まってきて一緒に歌いましょうって、とにかく。本当に人来ますよって言ったの。で、その時私は別に聞かれたからアドバイスとしてちょっと言っただけで、別にそれが示したとか、ね、オーダーとかじゃなかったね、どうですかって言っただけなんだけど、山田牧師はなんかすごい神様の語りかけを感じたそうなんですね。それでもちょっとしばらくね、戦ったそうですけど、奥さんに言って始められたんですよ。佐世保レインボーゴスペルクラブ。最初は山田とそっくりの T シャツ作ってましたけどね。それでこうやって始めた。それでとにかくメンバーでやろうってことで、最初はその教会の方が、の家族が入っている施設に行ったら5人。5人を前にしてね、ドキドキしながらやったんですって。そのうちの1人が合流したんですって。もうボロボロ泣いて。その合流してる姿を見て、みんな感動したんですって。はい、またやろうってことになって、町内会のお祭りに出たの、町内会。そしたら、民謡と演歌ばっかだったの。その民謡と演歌ばっかりの中で、ゴスペルが、こう、三点と抱えたわけですね。ね、それでなんかすごい、こう受け入れられた。それでみんなで、こうね、元気になって、こう、いろんな施設とか、いろんなね、ところに行くようになった。で、みんなで当然祈るじゃないですか。だからね、行く前に祈っていくじゃないですか。練習もするし。その祈ってる時に、示されてきたんですね、いろんな人に。山田牧師も他の人たちにね、佐世保アルカスかな。佐世保アルカスってのは、長崎のブリックホールみたいなところで、まあ、有名な歌手や楽団とかが来たら、海外とか日本から来たら、そこでやるところ。ね。佐世保アルカスでね、必ず佐世保レインボーゴスペルクラブがするようになるってね。で、あと、それから、佐世保フレスタ、どっちか忘れた、駅前にステージとかあるんですけど、そこでね、やっぱりそれもそういうところなんです。ね、だから、アマチュアは出ることがあんまり、アマチュアがある場合は、まあ、セミプロみたいな人たちなんです。そこでやるようになるって言われたんで、ね、それで、山田牧師はね、こんなことはごりっこないと思って、無理だと思ったけど、まあ、信仰の告白って言われたからね、まあ、じゃあ、みんなで信仰告白しましょうって言って始めたんですって。それではね、気持ちがいい。で、嬉しくなる。それでみんなでどんどん始めたら、そのうちね、
ハウステンボスで神招かれた必要になるってね、示されてきて、これ間違いない、気持ちいいから言ったんじゃなくて、示されてきたから言った。で、そう言いながら、本当に喜んで告白してるんですけども、まあ、そんなことはないなと思ってるんです。でも、本当にみんなで告白してきて、そして実際に、どんどん出ていったんです。ね、招かれて。そしたらですね、佐世保アルカスで必要になりました。佐世保クレスタで必要になる。クレスタで、市か県がやった、で 20チームだけ出るんですけど、その20チームの中に選ばれて、向こうから、ね、プロとかセミプロみたいな人たちと一緒にでやったんで、30分が1時間1つグループね、1日やるときね、それでお祭りみたいなときに、で他の合唱団に入っていた男性が、まあ、他のグループが来てね、やっぱ見るでしょ、やっぱ他のグループをね、そのサスボレイボックスブグラム3秒聞いて、ね、60代の男性がえらく感動して、もう合唱でいっぱい歌ってきたからもう、ね、やれるけど、いや、なんかすごい感動したんですって。で、募集もしてないのに入れてくれって言ってきた。いや、募集してないけどな。だからもうはっきり言って、いや、うちは教会がバックで、ゴスペルは本来福音だから、教会のバックでやってるんですよって言って、だからそれで、そういうなんですって言ったら、それでもいいから入れてくれって言ったの。で、教会来てくださいって言ったら、正解に来たんですね。で最初はとにかく歌いたいところで特別賛美があって来たんですけど、特別賛美がない時も来たんです。ね。私はその時に、これ本物だなと思ったんですね。で、言ったんですね、山田牧師にね、招いた方がいいって。で、最初は断ってたそうですけども、メンバーがね、レインボークスブクラのメンバーが、とってもいいけども、臨在がね、やっぱり神様の信頼とちょっとこうね、うまくいかないからね、歌いにくいと言われた。で、そのことも言っていろいろ話したら、その人がね、ついにエス様を悔い改めて信じた。救われちゃったんですよね、60代の男性が。その人はマラソンが好きでね、合唱とともにマラソンやってるんだ。フルマラソンを、60代なのに。だから体力あるんです。それでね、この上もない喜びっていう歌をね、最初僕は一つ持ち歌ですけども、この上もない喜びの歌詞をね、これどういうことですかって聞いてきて、それを説明して、そこから始まった福音を語ってね、救われたんですよね。山田牧師を通して。ああ、素晴らしいね。すごい、感謝をします。救いだからね。で、それだけじゃなくて、ハウステンボスの一番老舗のホテルから招かれたんです。最初は伝打ですね。他にあってね。で、12月23、24、25と一番ホテルの書き入れ時のディナーショーってわかるでしょ？ディナーを食べながら、すごく高いやつね。でいわゆる街の名士とか、泊まりに来る人たちがやるやつね。それに、最初は伝打だった。次ですね、2年前からね、メインで呼ばれたんですよ。で、一番最初は一日だけだったのがね、今年はですね、今年というこの前のクリスマスにね、3日連続なんですよ。23、24、25と3日連続でメインで回れて、それで、キーボード持っていきますって言ったらね、それをやめてください。うちにグランドピアノがありますから、それを弾いてくださいって言われたそうですね。前で、30分から1時間やるんですよね。で、最初はね、なんかね、なんでこの人たちを呼んだのって感じだったけど、今はなんか逆に態度がまるっきり変わったって思うんですよね。面白いですよね。それでね、プロじゃないからお金がもらえないからね、向こうも分かってて、そのホテルのディナーのペア券をくれるんです。で、聞いたらね、そのディナーは1万円以上するんですよ。で、山田牧師、全員ですよ。代表的に言うと、全メンバー、来たメンバー全員にペア券をくれるんです。一人につき。山田牧師夫婦で行ってるから、ペア券二人とももらって、私にくれないのはね、娘さん夫婦にくれるわけですね。娘さん夫婦もだから、そのホテルでディナー券で食べに行けるわけですね。あ、いや、皆さんね、これ主の時間の人はあっそうって言いますけど、普通じゃないんですよ。普通じゃ、だって老舗のホテルの12月23、24、25って書き入れ時なんですよね。そのディナーの時に歌わせてもらうって、ね、やっぱ普通じゃないです。彼らはでもね、示されたことを告白したんです。間違いないですよね。祈ってて示されたことを告白したんですね。単なる、ああ、やったらいいなってばーって言ったんじゃなくて、で、ね、本当に5人のところから始めて、ドキドキしながら始めたけど、とにかく一生懸命祈ってたら、うなしが来るって言うから、そうですかって、信じれないけど、じゃあとにかく言いましょうって告白し始めた。告白し始めた。そしたらそれが具体的に調子できた。で、神が言われたことを、神がします。もちろん確認と吟味は必要です。特に働きに関しては、教会の確認はとっても大事ですけど、それに関しては、告白するんですね。声に出して言うんです、ね、そうするときにその言葉を通して神様が働かれる。その言葉を通して そしてその言葉の成就を見ていくということにしてほしいですね。で、特に今回告白のことをかなりパウロ牧師は言われました。で、どうだ、3つね、神を信じる、神の言葉を信じるという、それを受けたと信じて、ね、御心だったら受けたと信じて、神が働いたことも、あるいは祈っていることも確認できたら御心だと、受けたと信じて踏み出していく。で、その時に告白するということですね。言うということですね。これをしてほしいですね。で、今年これを通して、ちょっと今までなかった奇跡、特に救いの技をたくさん見るだろうと思います。で、救いの技を伴うための癒しや奇跡も、今までなかった課題が起こってくると思いますよね。で、帰りにね、ワルシャワに着いた時にね、森牧師がですね、なんか、ここなんかこう痛めてたみたいで、腰も痛かったんですけども、で、痛めたみたいで、で、ね、こう、小林牧師がね、なんか腰のリハビリとか結構うまいんですけども、腕はちょっとねとか言ったからね、じゃあ祈ろうかとか言ってね、ご祈ったんで、ね、普通にね。そしたら、なんかね、即ね、痛くなくなったんで、最初はね、本当かなとか思ったけど、本当に痛くなくなったってですね。なんか私、すごく神様の語りかけを感じたんですよね。なんか、今までにない神様の働きっていうのは始まろうとしてるんだろうと思います。リバイバルが始まってきてる中で、救いに関しても、技に関しても。で、言葉をしっかりといただいて、既に受けてる言葉があったら、それを声に出していってください。その時に神様がその言葉を通して働いていく。で、またその言葉に立って言うだけじゃなくて、言った上でそれに踏み出していってほしいんですね。その時に神の働きが起こる。まあ、先ほど僕が言っただけじゃなくてね、実際いろんなところにこうどんどん行っていったわけですね。で、ね、まあ、今日御声新聞に出てるのは、平戸と組んでやってることの証が出てますけれども、働きがね広がってきていますよね。だからそれをね、ぜひ覚えていってほしいというふうに思います。サビ隊だけじゃなくて、いろんなところでそういうことが起こってきているので、今年はこの御言葉を神様が与えたので、この言葉を通して主が入ってくださることをね、主に期待したいと思います。で、長崎教会に与えた言葉は来週話しますけれども、さっき言った、なんだっけ、エズラ・ネヘミヤ、ネヘミヤの2章の20節の、天の神ご自身が私たちを成功させてくださるって言葉と、ヘブル書12章2節の、信仰の創始者で完成者あるイエスから目を離さないでなさい。そのイエスから目を離さないでなさいっていうね、この2つの言葉が明確に語られたんですね。天の神ご自身が成功させてくださるっていう言葉と、イエスから目を離さないでなさいっていう、この2つが今年語られました。で、今年は奇跡の上を歩いていきなさいって、ペテロが水を歩いたように奇跡の上を歩いていきなさいっていうことを言われたんですね。だからそれをね、そのことに関しては来週話しますけれども、この群れ伝えられた言葉とともに、なんかその言葉がこう働いてくるんだろうなと思いますので、ぜひね、主に期待していっていただきたいというふうに思います。リバイバルは既に始まっていますので、神様に感謝と賛美の声を上げながら、主の技を共に見ていきたいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。新年度が、主の時間にとっての新年度が始まりましたけれども、今年度も言葉を与えくさって、神の栄光をあなたが表していってくださることをありがとうございます。どうか私たちは聞くだけのものではなく、聞いてその言葉に応答し、神の技を共にでご答えるように、この一年豊かに主が導いてくださるからありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天の父様、今一人一人が心から願った願いと求めに応えて、体と心を癒し、問題に対する解決を与え、勝利と栄光を表してください。イエス・キリストにあって心と体を癒されてみる。癒されよ。イエス様によって心と体を完全に治れ。膝の痛み、関節の痛みを完全に取り除いてください。喉の痛み、これを完全に根本から癒してください。非常に否定的な思いを持っている方、オンラインを見ている中にいる方もいると思いますけども、この否定的な思い、これは神から来たものではありません。で、あなたもそれを分かっています。はっきりと主の言葉を告白していきなさい。感情とかあなたの思い にとらわれるのではなく、神の言葉を告白しなさい。神の言葉を告白していくとき、その言葉を通してその否定的なものが砕かれ取り除かれていきます。神にも使え富にも使えることはできません。神に使えることを大事としていくとき、私は全ての必要を満たしていきます。イエス様、ありがとうございます。境内の必要を完全に満たし、また主が人のうちに豊かに働き、あなたの目を倒らしてください。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。イエス様、ありがとうございます。人生の岐路というほど大げさなことじゃないんですけども、しかしなんか二股をかけている人がいます。で、今までそれでよかったんですが、神様が、神様に心を定めなさい、私が示している道があります、それ心を定めていきなさいと言われています。で、その人はここで心を定めることによって、なんか今までなかった神の助けとか技を、今までとは違う形での神の助けと技を見て驚くようになるでしょう。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。あ、新しいやつね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。新感謝をします。ハレルヤ。どうぞお座りください。